社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第85回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスと申します。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。いや、この85回も続いてるって、はい、なかなかすごい番組になってきましたね。
本当ですね。
ちょっと100回ももう見えてきてると言いますか。
本当ですよね。
すごくないですか。すごいね、100回記念とかありますか、イベント。
100回、まあ100回とかだかね。ちょっとあれだ。
今なんかね、ちょっと。100回じゃまだ足んないですか。
行くと思い浮かんじゃったんですけど、すいません、はい、くだらない話をしますけど。
どうぞ、とんでもない。
テレビ番組で徹子の部屋ってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あれってもっとなんかすごいやってますよね、なんかね。
あれ、めちゃくちゃ長いですよね。
ねえ。なんかそういう。目指せ徹子の部屋みたいなね。
マジ目指しますか、徹子の部屋。
ちょっと調べて。何回なんだろう。何回かも分からずにやってますが。
待って、なんか検索してみると、回数11,500と出てますよ。12,000を超えています。2024年5月の時点で12,000を超えてるそうです。12,000回。
1万回って桁が違いますね。
桁違いますね。12,000回、じゃあ目指しましょうか。
いや、そうっすね。
徹子の部屋ってあれ、毎日やってんじゃないですか、月金で。
そうだ、毎日やってるんだ。ね、そう。
増やしますか、じゃあ、この番組も。
まあ、一応7ぐらいはありません。毎日だから、そう、だから、78だからね。一週、だから、1万回、でも4000回とか、4000週とかやってるってことですよ。すげえな。
すげえっすね。鬼番組ですね。ちょっとそこ目指して、ね、この番組も。
いや、目指していきたいので。僕が死んじゃってるかもしれませんけどね、その時
は
ね。
二代目岡本正幸さんが登場するんですから。
いや、その頃、アバターでみたいなね。なんかそういう言われになるかもしれません。
すごいな。時代が進んでいきますね。
なんかぜひ、はい、すいません。くだらない話をすぐ思い浮かべてしまいました。
今、現在聞いてらっしゃる方も、ぜひずっと聞き続けていただきたいなと思いますので。そうですね。はい、フォローですね、番組のフォローももちろんですけれども、はい、LINE 公式アカウントの方もね、ぜひ友達追加していただいて、もっと密に絡んでいきたいですよね。
はい、本当です、は
い、ぜひ友達追加してください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで、じゃあ今日も相談が届いておりますので、ご相談に回答いただこうと思います。今日の相談こちらです。埼玉県にある公務店で総務部長をしています。先日年金事務所から特定適用事業所に関する重要なお知らせという書類が届きました。社会保険に加入させなければいけない人の範囲が広がったと書いてありました。自社は社員数40名、外注さんをすべて含めると100名弱の人用になります。どこまでの人に加入させるべきかが正直よく分かりません。また本人が望んでいない場合は加入させなくてもいいのでしょうか、教えてください、というご相談です。
はい、ありがとうございます。まあ、これはあれですね、
先週のあれですか。
そうそう、先週の続きでもありますしね。
続き、
はい、豆知識で、
ここで出てくる
わけですね。手紙届いてませんかっていう風なものなんですね。
はい、なるほど。
で、これがまさに届いてる手紙の内容になる。まあ、このね、ご相談は先週の時点で分かってたんで、まあ、ちょっと、は
い、素晴らしい、
豆知識で取り上げたということもありますし。
ありがとうございます。
で、まあ、ちょっとね、手続き面のお話なので、はい、ね、手続きのご説明とか基準のご説明なので、今普通の時のね、この放送の内容とちょっと変わるかもしれませんけど、でも今後のね、事業計画を考える上で非常に大切なことでもあるので、
めちゃくちゃ大事な気がしますよ。
はい、お答えしたいなと思います。
はい、
で、結論から申し上げると、ご質問いただいている通り、社会保険に加入する対象者、加入させるべき対象者の範囲っていうのが拡大されたというのがあります。で、まさに今年の10月1日からですね、 もうついほやほやですけど、10月1日から、被保険者数が51人以上の事業所では、はい、加入対象となる人を加入社会保険に加入させなければならなくなりましたということです。で、今までは、この51人って今申しましたけれども、これが101人以上、はい、9月30日までは101人以上の方、事業所さんは加入させなさいねということだったんです。それが10月1日から、より小規模な事業所さんが対象になりましたということですね。
へえ、もう半分ぐらいの規模で、半分以下か。
そうですね、規模。そうなりますね、以前から比べれば。
でも、はい、保険加入しなければならなくなったということですね。
そうです、社会保険に対し、被保険者となる方が51人以上いたらということですね。
なるほど、なるほど。これ、なんか、あれどういうあれなんですか、社会背景のもと、こうなってるんですか。
これはやっぱりあれですね。実は101人になったのも、何年か前かちょっと覚えてませんけど、その前は300人以上だ、301人以上だったりとかで、やっぱり、あれですね。一言で申し上げると、社会保険に加入をしていただいて、いわゆるその、社会保険料を納めていただく方々を増やしたいということですね。まあ、財源をより確保していくという。
なるほど、国の方針でそうなってきたと。
国の方針で、はい。
なるほど。
でそれはもちろんいろんな要因がありますけどね。前からいつもこの番組でも申し上げてる、若者といいましょうかね、若い人たちとか働き盛りの人たちの数は少なくなっていってますし、逆に。まあ、私とかね、私の58、今58ですけど、はい、あるいは、もっと先輩方のね、はい、高齢者と呼ばれてる方々の数が増えてってますので、まあそういう方々が、の、そのいろいろとね、今の日本の良い仕組みを支えるためには、ちょっとね、その社会保険を払う方の範囲も広げていかないと難しいですねっていう。
なるほど、そういうことなんだ。
そうなんです。
なるほど、大変ですね、これは。
そうなんです、そうなんです。なんでね、ちょっとね、まあ、これはもう本当に、従うことだと思いますしね。はい、まあ、ちょっと、お答えとは逸れてしまいますけど、まあ、いろんなね、お考えを持つ方いると思うんですけど、まあ、やっぱり、私は、いつもこの社会保険の適用拡大とかの話で、ね、社会保険料を何のために払うんですか、そんなのね、どうするんですかみたいなご意見を持たれる方もいますけど、はい、やっぱり今の世の中、国の仕組みが整ってきてますし、その例えば僕らがというかね、トーマスはあれかもしれない、僕がその子供時代だった頃には、例えばそのおばあちゃんとかおじいちゃんをお世話するのは家族の中でやってたわけですけど、まあ、そういう方が多かったと思うんですね。
はいはいはい、確かに、
ね、その家族で支え合うみたいな形でした。で、ね、今はもう介護保険があったりとか、うん、まあ、もちろんその健康保険があって医療の体制が充実したりとか、まあ、だから世の中で割とその家族だけで支えてたような体制を世の中、うん、国全体で支えるような仕組みにもう変わってきてるし、そういう意味で言うと、まあ、ある意味誰でもその体制の利益というのは享受してるかなっていうふうに個人的には思いますので、それを支えていくっていうのはやっぱりある面そのやらなきゃならないことはやっていかないといけないのかなと思いますし、社会保険料払うべき人は払っていただきたいなとまあ思いますということですね。
さすがです、納得しました、はい、
うん、ありがとうございます、はいはい、で何の話でしたっけ。そうで、そうだんだん小規模になっていってますという話であって、で、じゃあさっき申し上げたのはその被保険者となるべき人の数が51人以上なので、ご質問にあったように、全社員、全部の従業員さんということでもないんですね。で、被保険者の方っていうのはどういう基準があるかっていうと、まあ、基本的にはまず雇用契約を結んでるということになりますけどね。雇用契約を結んでいらっしゃる。だから、外注さんだったりとかっていうのは、全然対象にならないですよね。まあ、業務委託契約を結んでいらっしゃるんだったら、その方は、この51人のカウントに入れる必要はないですっていうことには、基本的にはなります。で、雇用契約をしている方で、の中で、今までもその基準はあったんですけど、何回かこの中でもご紹介してますけど、その働く時間とか、働く日数がいわゆるその会社で正社員と言われている人の4分の3以上ある方は社会保険に加入させないといけませんねっていうのが今までもずっと ありました。なんで多くの会社さんは40時間が週の所定労働時間になってると思いますので、4分の3ということだと週に30時間以上働くような雇用契約を結んでいる方は、社会保険の加入対象になりますよというのは今までずっとあったものです。
なるほどなるほど。
でそこに加えて今回のそのさっきちょっとややこしいあの特定適用事業所とかっていうのことなんですけど、それはどういうことかっていうと、その、働く時間は4分の3なかったとしてもいくつかの要件に該当する人は被保険者になりますねっていうことになってきたんです。より多くの方に入っていただく必要があるということ でそれはあの、3つあって、まあ、詳しくはホームページとかを調べていただいたらと思いますけど、まずその時間ですね、週の所定労働時間は、20時間以上の人で、なおかつあの毎月のお給料が 8.8 万円以上の人 で2ヶ月以上雇用の見込みがある人、まあ、この3つの条件が全部揃った人は被保険者として扱えてくださいねっていうふうに なりました。
ほうほうほうほうほう。
なんで今までは30時間以上働いてない人は全員この人は対象じゃないねっていうふうにもうシンプルにこう考えればよかったんですけど、今申し上げたようにその30時間っていうところは20時間以上っていうことになりました。で20時間っていうのは実は雇用保険の被保険者の基準と一緒なんで、だから、まあ、雇用保険に入っていただいている方、入れていただいている方の中で、あの、給料が8万8000以上。ただ、この8万8000っていうのは残業代とか全部除いての話になるんで、基本的に支給される賃金が8万8000以上あって、で、それなりの金、あの、期間働いている人、まあ、ね、1ヶ月とか2ヶ月で辞めちゃう人は別ですけど、に関しては、今申し上げたような条件があったら、あの、そういう人たちが51人以上いる場合には、対象になりますんで、全員社会、そういう方々も社会保険に加入させる手続きをしてくださいねっていうことになってます。
なるほど。なかなかややこしいですね、これ考えるの。
ややこしいです、ややこしい。だからまあ今申し上げたのは、あのいくつか基準があるんだなっていうことで考えていただいて、まあ、詳しくはまあ本当にお近くの社労士さんにお尋ねいただいたりとか、
あ
の LINE にお尋ねいただいたらいいかなというふうに思います。
いいですね、LINE に来てほしいですね、これは。
そうですね、はい、あの先週 の, あ, のあれでもお話をしてたように、まあ、年金機構の方からもこの会社はもしかするとそうじゃないかなっていう会社には少なくともさっきの重要なお知らせっていうものが届いてると思うので、
なるほどね、
うん、でそれのその届けの内容をあの提出することになってますので、それを忘れないでくださいねっていうのは先週の話だということになりますね。
へえ、これあの今日この相談いただいた方は社員数40名だから対象外ってことですか？
多分対象外になる可能性が高いと思いますね。で、この社員さんの中でも全員がそのさっき申し上げた、はい、20時間以上とか8万8000以上になってるということだとは思わない。より多分今回の基準で考えても該当する人は少ない。もそもそも40人しかいないんでしたら今回の51人以上という対象にはなりませんので。
ああ、なるほど。
はい。
じゃちょっと
安心みたいな。そういう意味でも安心ですし、で、はい、今後のこと増員をしようと思っていった場合にも、さっき言ったようにあの20時間以下の方を増やしていったりとか、あるいはお給料の支払いが8万8000以下の方を増やしていってるだけだったら、あのこの基準には該当しないままになりますので、その辺のところは今、ね、あの非常に大事ですよね。ちょっと今後最初に今後のことを、ね、今後の事業戦略上重要になるって申し上げたのは、あの、はい、でどんな人を雇うかみたいに思ってた場合にはね、いろいろと考えていただく必要があるのかなと思います。うんうんうん、まあ先ほどあの社会保険料はあのそういうね適切に払うべき人がいる場合には払っていただきたいとは思いますけど、うんうんうんうん、でもそのね別にそういう基準じゃない人を雇っちゃいけないということでもないんで、うん、それは会社の方針として、あるいは実際にどういう必要性があるのかみたいなところで考えていただいたらいいと思いますので、うんうん、ということです。
いや勉強になります。ちょっとあれですね、不安な会社の方はぜひ本当に社労士さんに
聞いた方がいいですか？そう、不安な会社の方はご相談いただいたら、で、うん、あの本人が入りたくないからっていうのはダメですので、入れないといけないんで基準に満たしたら、
そう
だ、はい、あの社会保険の私引かれたくないんで払いたくないですみたいなものってのは基本的には認められないので、うん、まあそこはあの あれですね。まあ、この後、豆知識でもお話をしますけれども、今まででも、その、逆に言うと、その、いろんな条件の中から年間の承認をね、抑えたいみたいな方は、就業調整みたいなことをしてたと思いますけど、そんなようなことをやはり、本当にどうしても払いたくないんだったら、その契約自体の条件を見直すっていうことが必須になります。はい、
なるほど。へえ。いや、とても勉強になりました、今日は。今日もですね、もうこれからの本当に事業戦略上、とても、そうですね、考えるべきテーマかなと思いますので、
考えるべきテーマになりますので、
はいね、はい、ぜひ自分の会社どうなんだろうって気になる方はですね、ぜひ岡本先生の LINE 公式アカウントに問いかけてみてください、いろいろ対応いただけると思いますのでお待ちしております。はい、配信の感想や、皆様の相談なんかも募集しておりますので、ぜひ LINE の方からメッセージお待ちしております。では番組の最後に、ロームの豆知識のコーナーです。
はい、で今もし今回その社会保険の適用拡大というテーマですね、はい、でさっきトマスさんからもご質問いただいたように、やはり国的にはその加入対象の方を増やすという、うんうんうん、まあ、この方向性になってるわけですので、
はい、
です。で、ただですね、その少し前にもお話したく130万円の壁対策ということをいろいろと、はい、これまた説明し始めるとも気になくなるのでしませんけど、いろいろとありますので、例えばこの対策で言うと、去年までだったらそのこの時期、そのやはり1年間の収入でね決まりますのでね、税金がどうなるかとか、社会保険に加入しないといけないかとかっていうのは、今の基準とはまた別に収入の基準っていうのがあって、で割とその収入が行き過ぎちゃって社会保険料を払えない、それは例えばご主人の会社で扶養者になっていくためにはね、あくまでも扶養の範囲内で働かないといけませんよみたいな制限があって、それを守っている人っていうのはあって、でこれからまさに10、11、12月とかになると、まあ、働きすぎちゃうと収入多くなりすぎちゃうんで、うんうん、働けませんみたいな雇用調整してる場合があると思うし、はい、今でもある。でそこに関してはちょっとそこの対策として、もし働いたとしてもそれが短期的なものだとするならば、社会保険の加入はしなくていいですよみたいな、そういうその制度があったりとかしますので、それは、うん、また聞いていただいたらと思います。130万円の壁対策としていろんな制度も用意してます。まあ、お国的にも増やしたいという思いがある一方、それを急激にやりすぎると当然良くないことがあるので、本当に困っ、ね、それを急激にやって困ってしまう人をできるだけなくそうという意図だと思いますけど、いくつかフォローの策はありますので、ぜひお尋ねくださいということです。
なるほど。いや、今日は尋ねたいこといっぱいですね。ぜひ皆さんは LINE の方から尋ねてきてください、はい、お待ちしております。
お願いします。
はい、というわけで、社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい、一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第85回この辺で締めさせていただきます。また来週もお楽しみに。岡本先生、今週もありがとうございました。バイバイ。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。